毎年9月の28日に孔子の生誕記念で積天祭礼っていう行事があったんですね。一番大きなお祭りですけど、そういったの歴史と文化の継承ということで100年間続けてこられたのはとても良かったなと思ってますね。
今祭礼とおっしゃいましたけれども、はい、その創世会の皆さんで、この場所でそのいろんなお祭りをしてらっしゃる、いくつかあるんですか。
まあ、大きいのはやっぱり積天祭礼ですね。あと天孫廟等の春季祭礼とかそういったお祭りはやってますけど、
これは中国の風習にそのまま乗っ取ってやるって形なんでしょうか。は
い、そうだと思うんですね。最初は孔子の出身の局の方からですね、孔子と試合の映像を購入して持ってきてですね、これを国座の中で持ち回りでそういったお祭りやってたようですよね。実際に施政廟ができてですね、それからこの積天祭礼もですね、正式に積天祭礼は三士官がですね、この京成市、この孔子のお父さんのお祭りがですね、新帝府っていうですね、位の人が祭主になって執りを行うということですね。最初の頃は祭主は燕尾服で他の方は背広だったんですけどね、もうちょうど5年ほど前から琉球王国時代の衣装にしようということでですね、現在は黒蝶礼服というんですかね、はいはいはい、それに冠をかぶってですね、そういったお祭りやってます。
はい、これホームページに出てましたね。
ああ、そうですね。
写真がね、
はい、もう一番大きな行事ですのでね。
これ燕尾服でやってらっしゃったんですか、最初は。
当初はそのようですね。で後半はもうみんな背広で、ネクタイもみんな揃えてですね、やってましたね。
そうなんですか。
我々の大きな役目はやっぱり子孫孫にこういった文化と歴史の継承っていうのを大きなテーマにしますのでね、やはり戦前のあれをやった方がいいんじゃないか。ですからちょうどもう3年ほど前からはこれは孔子にお祝いの言葉を祝文館っていうのが読み上げるんですけどね、その言葉も中国語でやるようにしてます。で実は私次男が上海に住んでるんですね。
そうですか。
はい、今、孫がちょっと7歳で、今夏休みで孫だけ今沖縄に来てるんですけどね、もう彼はこの中国語で日本語も両方使うんですけどね、できたら向こうのうちの嫁さんの両親ですね、中国で話したいなっていうのは。
ちょっと待ってください。息子さんの奥さんは中国の人。
そうですね。
あ、そうなんですか。
大学時代の同期生で、中国の人もある。そのために孫は中国語も、今学校はもう中国の学校に通ってますのでね。
あ、そうなんですか。
話してみたいですね。
息子さんはもちろん自分の出自っていう部分は理解した上で中国の仕事を選ばれたって感じなんですか。はい、
そうですね。高校は那覇高校で卒業して大学を上海の復旦大学っていうところに行ったんですね。で卒業して仕事もまた日本の系列の会社ですけど、上海でもうずっと卒業後も残ってますね。もう400年前の里帰りですよね。今国同士はやっぱり縮尺やってますけどね、国民同士は民間ではですね、やっぱりそういったのは全くないんですよね。民間の我々が地道にこういった交流を続けていけば、そのうち国同士も良くなるんじゃないかなと思ってますのでね。